こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間です。お話ししてくださるのは三田警察署の刑事課で、浜岡さんです。もしもし。
もしもし。私は三田警察署刑事課の浜岡と申します。
どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
刑事課ということでどういうご担当になりますか？
はい、刑事課では強行盗犯係に在籍しています。
はい、もう少しじゃあ詳しく教えていただけますか？
はい、強行盗犯係とは、はい、凶悪犯罪の捜査、はい、粗暴犯の捜査、はい、窃盗犯罪の捜査などを担当しています。
そうですか。はい、わかりました。なかなかの難しい言葉で日頃のね、あの会話の中には出てきませんけれども、後ほどこのあたりをお話しいただけるのかな。ぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ではまずこの1週間サンダはどんな様子だったんでしょうか？ご紹介いただけますか？
はい、まず1週間の事件事故についてお話しします。
はい、
まず特殊詐欺被害の発生についてです。
特殊詐欺の発生、はい、ご紹介ください。はい、
被害者の携帯電話に、はい、警視庁の警察官を名乗る男性から電話があり、
はい、
詐欺で集めたお金の一部があなた名義の口座に入っている、
はい、
犯人の中の一人にあなたの写真を見せたところあなたと契約したと言っているなどと言われ、
はい、
さらにですね、警察や金融機関の人間も犯人と関わっており、もちろん三田警察署の人間も関わっているので、
はい、
三田警察署に電話したりしないように、
うん、
本来なら留置して取り調べるが在宅でリモートとして捜査するなどと言われて、次に隊員に誘導された後、テレビ電話で警察手帳のようなものを見せられて、
はい、
所有財産を聞き出された上、不正なお金でないか調べると言われ、はい、現金などが入った紙袋を自宅前に置くように指示されたり、相手の指定する口座に現金を振り込まされたりし、
はい、
現金合計約2800万円。
2800万円ですか？はい、高くですね。
そうなんです、
はい、
と含めてですね、約920g の金を騙し取れる被害が発生しました。
かなり大きな被害になりましたね。そうですか。はい、これはどのあたりを気をつけたらいいのかよく聞きはしますけれども、はいはい、改めてご紹介ください。
はい、警察官から、個人宛てに連絡させていただいてですね、お金を送っていただいたり、金品をですね警察の方に預けて、そういうふうな話はすることはないので、
はい、
お金が絡む内容の電話がかかってくれば、
はい、
すぐ三田警察署に電話していただければと思います。
はい、この中でその三田警察署に電話をしないようなこうね、はい、持っていき方もありますけれども、
はい、
まずはもう切って一旦切ってということでしょうかね、お金の話が出たら。
はい、はい、相手は人に相談されてしまうと、うん、詐欺であることがバレてしまうので、そのような内容で切らないようにと伝えてくるので、
はい、
まずは切って他の人に一度確認してから、
ね、
ということで、はい、考える時間が大切かなと。
はい、もう警察の方からお金を要求される電話はかかってこない、これをまずしっかりと覚えておかなきゃいけませんね。
そうですね。
はい、わかりました。
はい、
はい、続いてはどんなことがありましたか？は
い、次に重傷人身事故の発生についてです。
はい、
12月の5日午後5時8分ごろ、
はい、
つつじが丘北2丁目の路上で道路を横断中の高齢女性が車にはねられる事故がありました。はい、運転手の女性は歩行者が横断中であることに気づくことが遅れ、ブレーキが間に合わなかったようです。
はい、
まあ、この季節はですね、日が暮れるのも早くなるので、早めのヘッドライトの点灯を心がけていただければと思っております。
はい、ちょうど5時8分と言いましたら、
はい、
確かにうっすらと人影は見えるけれどもというぐらいの暗さもなってしまってますので、
はい、
はい、わかりました。
はい、
はい、続いては何でしょうか？
はい、次は猿の目撃情報についてです。
はい、
12月の5日から8日にかけて、
はい、
三田市内で猿が目撃されています。
はい、
5日は午後4時40分ごろに愛陽町3丁目の河川沿いで、6日は午後4時30分ごろに南ヶ丘2丁目の横山駅前公園で、
はい、
7日は午前10時20分ごろに向ヶ丘3丁目で、8日は 午前7時30分ごろに下伊沢付近でそれぞれ目撃されています、はい、で同じ個体の猿かは分かりませんが、まあ、猿を見かけても近寄ったり、はい、餌となるものを、与えたりとかですね、はい、しないように、お願いしたいと思います。
はい、分かりました。お猿さんの 目撃情報があったということです。
はい、
まずはこのぐらいのことでしょうかね。この1週間
以上が1週間の事件事故となります。
ありがとうございます。そして今日は、どんなお話でしょうか。ご担当のことから何か推測できそうですが、
はい、はい、私は強行盗犯係の主任としてですね、はい、空き巣などの窃盗被害の現場で実況見分や監視活動などに従事しているので、
はい、
まあ、数々の窃盗被害現場を見てきました、
はい、
なので本日は私たちの身近に潜むですね、
はい、
空き巣、その対策についてお話したいと思っています。
ちょうどこれから年末年始動きがあるところですからね。
はい、
はい、お願いいたします。
はい、順番にお話しさせていただくと、はい、近年ですね、空き巣の被害は、まあ、多様化しており、短時間で侵入して被害を与えるケースが多くなっていますが、
あ、そうなんですね、
はい、空き巣の多くはちょっとした対策で、防ぐことができます、
はい、
まず大切なのはですね、犯人にとって入りにくい家、
犯人にとって入りにくい家、
はい、はい、で時間のかかる家、
時間のかかる家
にすることです。
はい、
やっぱり犯人にとって入りにくい家というのは、やっぱり若い入りることを諦めようとか、
ね、そうですね、
はい、そのために時間がかかる家にすることが重要かなというところですね、はい、順番にお話しさせていただきます。
お願いします。
はい、まず最も重要なのは確実な施錠です。
鍵をかけるですね。
はい、はい、少しの外出だから大丈夫と鍵をかけ忘れた際にですね、狙われることが多くありますと、
はい、
で1階だけでなくですね、ベランダや2階の窓もしっかり鍵をかけるようにしていただければと思います、
は
い、
このあたりはちょっと油断しますしがちですけども、
そうですね、少しの時間でも狙われるということで覚えていただければと思います、
はい、
でその際にですね、玄関や窓にですね補助錠をつけて、
はい、
まあ、ワンドア2ロック、まあ、一つの、まあ、鍵だけでなくですね、もう一つ付け加えて鍵をすることでですね、犯人が侵入する場の時間を、まあ、伸ばすことができますので、
はい、これはなんかこう、はい、すごく高いものを買わなくても結構簡単に2つ目のそういう、こう鍵をつけることもできそうですね。
そうですね、今であればですね、まあ、1000円かからない程度でですね、買うこともできますので、
はい、
はい、
ホームセンターなんかであるんでしょうか。
そうですね、ホームセンターでですね、補助錠というふうに調べていただいてですね、
はい、
防犯グッズということで店員さんに声をかけていただければ、
はい、
はい、案内してくださると思います
ので、はい、2つあると先ほどお伝えいただいたように、
はい、
これで、ま、あの犯人側としたら入れると思ったのに、あ、まだもう1つある、これだ、時間かかるなということで諦めてくれる可能性はかなり高くなるということですね、
はい、1つの鍵よりは非常に、はい、
そうですね、
はい、重要かと思います。
わかりました、ありがとうございます、
はい、で次にですね、
ええ、
家の周りの環境づくりです。
家の周りの環境づくり、
はい、
はい、
まあ、空き巣の犯人はですね、周囲の目を嫌っています。
当然そうでしょうね、見つかりたくないですからね、
はい、はい、その対策としてですね、
はい、
センサーライトや防犯カメラを設置したり、
はい、
はい、庭木を整理して、
はい、
まあ、犯人が隠れる場所、これを作らないということで、
はい、
侵入をためらわせる効果が生まれてきます、
はい、
またですね、家を、まあ、留守にする時の工夫も大切です、
はい、
はい、家にですね、まあ、郵便物をためないようにしたりですね、夜間にタイマー付き照明を使って在宅を、はい、まあ、装うことですね、はい、まあ、犯人に狙いにくい家だと思わせることができます、
はい、このタイマー付きの照明も割と簡単にできるんでしょうか。
そうですね、夜間帯のですね、決められた時間にですね、室内の電気がついていれば、犯人が、
う
ん、この家には人がいるんだなと思うこともできるので、
はい、
例えば空き家で人が普段立ち寄れない場所とかにですね、つけていただければ、はい、効果が出てくるのかなと思います。
そうですね、わかりました、はい、
他にもですね、最近では SNS でですね、
はい、
まあ、今外出先どこどこに行ってますよ、
はい、
投稿してしまうことでですね、
はい、
犯人側に行動が分かってしまってですね、思わぬ危険につながることもあるので、
はい、
これについても注意が必要です。
そうですね、
はい、 で最後にですね、はい、大切なのが地域とのつながりです、
はい。
まあ、近隣同士で声を掛け合ったりですね、挨拶をすることで、まあ、お互いに気にかけ合うことで何よりも、まあ、大切な防犯効果があるので、
はい、
犯人にこの地域は狙いにくい地域だと思わせる効果があるかなと思います。
そうですね、お互いに日頃から見知らぬ方でもご近所で会った方にこんにちはとかおはようございますとかお声掛けすると、犯人の方はもう声とか姿を見られたと思って諦めてくれる可能性もあるでしょうか。
はい、そうですね、先ほどもお話ししましたが、人の目を嫌うので、周りの方と協力してですね、不審な車とか人を見かければメモしたり、警察に通報するようにしていただければと思います。
はい、その時にやはりなかなかハードルが高くて、何とも証拠がないから日頃見たことない車だけどどうしようという場合でも連絡させていただいてもいいんですか。
はい、些細なことでも結構なので、電話していただくことでですね、被害を一見でも防ぐことができると思いますので、気兼ねなく連絡していただければと思います。
はい、わかりました、ありがとうございます。はい、では最後にメッセージをお願いいたします。
はい、先ほど説明させていただいたようにですね、空き巣対策は、特別な人だけがするものではありません。私たち一人一人の小さな意識と行動がですね、地域全体の安全につながります。今日の話を機にぜひ皆さんのご家庭でもできる対策を見直していただければと思います。
ありがとうございました。ではまたこの1週間もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
失礼いたします。
お話をしていただきましたのは三田警察署の刑事課の浜岡さんでした。三田警察オンラインでした。